常任委員会審査から、議案などを細部にわたり審査。議会に提出された議案などを分野別に5つの常任委員会で審査しました。質疑の一部をご紹介します。表。縦に委員会、横に所管事項です。総務、危機管理、防災、総合計画、行政改革、財政など、保健消防、保健医療、高齢者、障害者の福祉、救急、消防、病院など、環境経済、市民共同、文化、スポーツ振興、環境保全、ゴミ、経済振興、農業など、教育未来、子どもの福祉、子育て、教育、障害学習など、都市建設、まちづくり、公園、住宅、道路、上下水道など、表終わり。総務委員会、議案2件。宝くじの収益金の使い道は、問い。宝くじ、当選金付き商標の収益金とその使い道は、答え。本市における令和元年度の宝くじの収益金は約26億円となっている。その使い道については、公共事業のほか、国際化推進事業、芸術、文化振興事業などの公益の増進を目的とする12事業が、地方財政法及び省令で定められており、本市では、令和元年度は、敬老事業、少年自然の家や美術館の管理運営事業などのほか、オリパラ事業に活用している。保健消防委員会、議案実験、発議1件。感染者、医療関係者等への配慮についての啓発は、問い。新型コロナウイルス感染症対策条例にもある、感染者、医療関係者等への不当な差別的取り扱いをしてはならないということについて、周知啓発の具体的な取り組みを伺う。答え。コロナ差別がゼロの街宣言を排出し、市長のメッセージ動画のスポーツ施設等での放映、市政だよりやテレビによる周知を図った。今後もラジオによる周知や小中学校での特別授業等、様々な手段を活用し周知していく。環境経済委員会、議案27件。指定管理者制度導入後の効果と課題は、問い。コミュニティセンターでは、指定管理者制度導入から10年程度経過するが、その効果と課題をどのように捉えているのか。答え。施設の開館時間の拡大、Wi-Fi 環境の整備、自主事業の実施などにより、サービス向上が図られている。一方で、施設により、指定管理者が異なるケースがあり、市からの指導や依頼が正確に伝わらない事例があるため、定期的に確認していく必要がある。教育未来委員会、議案2件、請願1件。障害学習センターと公民館の連携・協力体制は、問い。障害学習センターの指定管理者を非公募で選定した理由の一つに、公民館との連携とあるが、具体的な連携状況は、答え。千葉障害学習ボランティアセンターから、公民館主催講座などへの講師派遣のほか、学習相談やメディア学習の機能を活用した公民館職員向け研修を実施している。 公民館における学習相談件数が大幅に増加しており、研修の積み重ねが市民サービスの向上につながったと考えている。都市建設委員会、議案5件、陳情1件。自転車保険への加入義務化と安全運転の周知方法は、問い。高額な賠償命令が出される自転車事故に対応するため、保険への加入が義務化されるが、その周知方法は、また、自転車の危険運転や宅配自転車の接触事故に対する安全運転啓発の方法は、答え。保険加入については、市政だよりをはじめとした各メディアの活用や、駐輪場の窓口で加入を促すチラシを配るなどして周知を図る。また、保険加入の義務化を周知する中で、安全運転の啓発も合わせて行う。会派等。議員定数50人、原因49人、欠員1人。自由民主党、千葉市議会議員団、17人。未来立憲民主千葉、12人、公明党、千葉市議会議員団、8人、日本共産党、千葉市議会議員団、6人、市民ネットワーク、2人、無所属、4人、令和3年1月8日現在。